おはようございます。たまに YouTube っていうあのコンピューターでなんかいろんなビデオ見れるような YouTube 見ることある方手を挙げてください。今流行ってるのは今週流行ってるのはゴリラのビデオなんですけれども、そのゴリラはどうして人気になってるというと、人間みたいに歩いてるんです。まるでなんかラグビー選手みたいに、普通だったらゴリラがそうやって歩かないんですけれども、珍しくこのゴリラがそのように歩いてるんですね。本当に見たらなんかプロレスルの選手か、だからそのような歩き方で歩いてるんですけれども、そのビデオを見た時に何が違うかなと思ったら、一つ大きな違いは服着てるんですね。毛、そして人間はズボンとかシャツとか、そして考えてみると世界の動物の世界の中では服が必要、特に私たちこんな寒いので服が必要な動物っていうのは私たち人間だけなんですね。不思議に他の動物はなんとか生まれた時から与えられた服で毛で生きているんですけれども、一つどうして私たちだけがそうなっていると言いますと、創世記の方でアダムとイーブ、イエス様、神様と共に歩いてたんですね、毎日。そして人間の服っていうのは神様の臨在の光だったんじゃないかなと思うんですね。その光のあったかさっていう、その中に生きてたんです。そして夜になったら天皇お父様と共に歩んで、そしてその光が映って、そのあったかさの中に生きてたんですね。そして何千年後にモーゼも10回を神様から直接もらった時も、山から降りた時に顔が光ってたって書いてあったんですね。ですからその神様のオーラっていうか愛のあったかさが映ったんですね。けれどもアダムとイーブが、自己中になって自分の道を選んでしまって、リンゴを食べてしまって、そして何が変わったっていうと、その光、そのあったかさが消えちゃったんですね。その安心が消えたんです。そしてその関係が、一緒にいてくださってるというような関係が消えてしまって、そして入ってきたのは恐れ、そして恐れだけじゃなくて寂しいなという思いが入ってきたんですね。ですからもともと人間というのはその寂しいというものがデザインには入ってなかったんですね。けど神様から関係がちょっと距離ができてしまって、そしてその寂しいなというような思いが入ってきたんですね。今日の朝のワンちゃんの散歩を見てきたんですけれども、ものすごい涼らない寒くて、そして近所を一周したんだけれども、普通、ちょっと暖かかったら一周したらいろんな人と挨拶します。今日ケンちゃん元気ですかとか、なんかフィンピーはどうして出てこないのとか、いろんなそういう会話が毎日あるんだけれども、今日の朝はね、ほとんど誰もいない。そして一人のもうハイパワーのおじさんだけが山登るっていう感じで通ってきて、あれって、そしてフィンピーはどうして出てこないのって、寒くて隠れてますって言って、そしてなんか今の季節になると寂しいなっていうような、なんか友達がいないんじゃないかとか、寒くてもう外あんまり行ってないので自分の世界でいろいろマイナス考えたり、そして友達がいないとか、そういうような 気持ちになったりしてて、ですからこの寂しいっていう思い、その気持ちを私たちがどのように使えばいいのか、どのように考えればいいのか、管理すればいいのか、ちょっと皆様と一緒に考えたいと思います。考えるために中心になる御言葉はテモテの第2手紙4章の9節から17節。テモテ第2手紙4章の9節から17節。そしてここではパウロという方がもう年取ってきて、そしてその時代もう老人ホームもう何もそんなのなくて、そして結構一人ぼっちになってしまったんですね。それだけではなくて、ローマっていう町にいて、クリスチャンの活動をしてたので逮捕されてしまって牢屋に入れられて、そしてあんまりにもいきなり逮捕されたので服とかそういう準備する時間もなくて、そして寂しい思いをちょっと戦ってるんですね。それだけではなくて彼の裁判があって、裁判の時にいろんな人が味方になってくれるかなと思ったら誰も来なかった。誰も味方にな、友達も逃げてしまって、そしてそれだけじゃなくて、本当にもう親友のこの人はもう信頼できるなという方もどっか消えてしまって、そして神様と離れてしまったんですね。ですからすごい今はその一人ぼっちで牢屋に入れられて、そして周り見ても何見てもマイナスっていうような中で、そしてやっぱり寂しいというような気持ちと戦ってたと思うんですね。ですからこの方からいろんなことが学べるんじゃないかなと思いますので、テモテ第2手紙の4章の9節から17節読んでくれますか。お願いします。
あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。同在苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。
パウロがもうこの段階ではもう年で、そして年だけではなくてもう一人ぼっち、それだけではなくて裏切られた、見捨てられた、そのような気持ちと戦ってて、けれども彼はすごい成長した方ですので、どのように動いたのって言いますと、まず12節で分かると思うんですけど、12節もう一度読んでくれますか。
私はテキコをエペソに使わしました。
13も読んでくれますか。
あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に 羊皮紙のものを持ってきてください。
あの一人ぼっちになってるんですけれども、持ってきてくださいという頼みが、まず寒いから服あの持ってきてください、それだけではなくて勉強の道具送ってくださいっていうようなあの頼みが入ったんですね。ですからあの自分特に冬寒くて外出れない、どうしようかっていうような時は、これは大事な勉強の時じゃないかなと思うんですね。あの、その時間をただもう誰もいないしどうやってそで泣いてまたどうまた食べようってまた食べてまた泣いてまた食べて、それだけではなくてこれ大事な勉強の時間なんですね。あのそしてあの僕の場合は一番寂しい思いを経験したのは多分大学1年生の時じゃないかなと思うんですね。大学1年の時になんかアメリカに住んでて友達が少なくてもういろんなあのなんか寂しいなとか、そしてアメリカ人がものすごくその、あの感謝の日とかあの、クリスマスとか大事にするのに私が行くとこないんだとか、なんかすごいなんかマイナスにあのなってしまって、そしてそれだけではなくてあのアルバイトしてたんだけれども夜中、あの工場のガードマンだったんです。そしてその工場がものすごい大きな建物で、夜中誰もいないんです、僕だけなんです。ものすごいでかい建物で、あのそして私の仕事は1時間に1回それ一周していくことなんですね。確認して確認して窓確認して一周してまた事務所に戻って、けれどもあのそれが8時間夜中やるんだけれども、なんかね急に人間が出てきたらどうしようとか、お化けが出たらどうしようとか、それだけじゃなくてなんかねニューとか何だったの今のとか、なんかねもう寂しいっていうような、なんかガタンとかいろんなあのブンバンバンバンバンバンバンとか、なんかいろんな音がどうしてそうなってんだろうとか、あのそしてなんか窓通った時にちょなんか見てんちゃうか誰かがとか、なんかすごいあのもう暇で暇で、けど今のままだったらいいこと考えて危ないなと思ってて、精神的に危ないなと思って、そしてあの決めたのは、その工場一周行くにはだいたい15分かかるから暇な時間45分、ですからあのいろんな聖書と関係するような本とかあの持って行ったんですね。そしてものすごい勉強になった。寂しい、あの人がいっぱいいるとね、私勉強できないんです。どうですか？人がたくさんいるともう勉強たっぷりできる人。できないんですね。やっぱり本当に真剣に深いとこまで考えて、神様の御言葉を瞑想するとか、これがどういう意味なんだろうとか、神様これを教えてくださいとか、本当に深いとこまで信仰、あの、生活を経験したかったら、一人ぼっちにならないとダメ。しかないんです。あの高校の時代、三宅島まで修学旅行で行ったんだけれども、あの行く前に、一応聖書を持って行ってディボーションやろうと思ったけど無理よな同級生とワイワイ、ね、騒いで、結局人がいると私たちが神様を掘ってしまうんですね。もう周りの人に夢中、そこからなんかエネルギーもらおうとして、そして結局今度みんな帰ってしまうと寂しいっていうようなあの思いになってくるんですね。ですからもし皆様冬寒くてインフルエンザになってしまったとか、あのもうなんかどこにももう行けないっていう状態だったら、これチャンスなんです。もうパウロがこのチャンス、牢屋に入ってるんですよ。けれども、巻物とかもうペンとか持ってきてって、これがチャンスだからあの勉強しようと思ってるんですね。私の一番深いもう勉強っていうのは誰もいなかった時なんです。ですから自分が本当に誰もいないなと思った時にチャンス逃がさないでください。これ一番大事なあの時なんですね。 そしてそれだけではなくて、多分ねパウロがねいろんな人に裏切られたとか見捨てられた、正直に16節に書いてあるんですね。16節もう一度読んでくれますか。
私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように、
見捨ててしまいましたっていう、それを考えるとね、どんどんどんどん落ち込みに入ることができるんですね。誰も来てくれなかった、あの人が私の一番ベストフレンドって言ったのに、結局みんな私を裏切るんだなとか、ぐるぐるぐるぐるそれを考えるとね、どんどんどんどん落ち込みの方に行ってしまうんですね。そして今度は自分の寂しい心っていうのもどんどんどんどん強くなっていくことなんですね。ですからパウロは私が大丈夫なんですってって言ってないんですね。やっぱり見捨てられたっていう思いがあって、そしてそれでちょっと寂しいとかあったんだけれども、今度彼は切り返してるんですね。でそれはそういう気持ちがあるんだけれども、その人たちのために祈ってるわけなの。嫌なものが入ってきて、あの時とか誰もいなかったんだって入った時に、これぐるって祈りに変えて祈りに変えて祈りに、そういう習慣が掴んでたんですね。嫌な思いが入ってきたらそれを祈りに変える、祈りに変えるっていうような、なぜ言うと、私たちが人を恨んでしまうと余計寂しい心がひどくなる。ちょっとしたすり傷が大変な病気になってしまう可能性あるんですね。ですから寂しい寂しいと思った時に、本当に裏切られた人がいれば、見捨てられた人も見捨てられたと思ったら、絶対それを自分の中にずっと持つんではなくて、本当に祈りに変えないといけない。そうしないと自分の寂しいというものがどんどんどんどん深いような傷になっていくような可能性なんですね。ですからパウロがそのようにしてたんですね。いろんな嫌な思いがあるんだけれども、ぐるっと祈りに変える。神様ってまた思い出しちゃって、また思い出して、あの裁判の時にって、けれども誰々さんが来るって言ったんだけど来なかった、本当に今はその方がどこにいるか分かんないけど祝福してあげてください、本当にもうどんどんどんどん、あなたと親しい関係を持つことができますようにという、そうやって自分の傷がもっと深いものにならないようにちゃんとやってたんですね。そしてもう一つはその17節なんですけれども、読んでくれますか。
しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。
そしてパウロがすごいよく理解してたのは、自分は一人ぼっちじゃないんだって、神様は私と共にいてくださってる。アダムとイーブがその安心があったから寂しさっていうことはなかったの、恐れもなかったんです。なぜ言うと、その確信がもう本当に服のように神様の臨時剤を着てたわけだから。そしてこのパウロもそれを理解してたんですね。私が裁判の時に一人ぼっちではなくて、主は私と一緒にいてくださって、もうそばにいてくれたんだって、その確信がすごい強かったんですね。そして神様の平安、ピリピの4章の6節から7節読んでくれますか。
はい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
これがすごい大切な御言葉、もう一度読んでくれますか。4章の6から7、
何も 思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
ね、一瞬一瞬神様、もう一瞬一瞬神様と共にいるんだっていうような理解で生きてたんですね。心配事入ったらすぐ祈りに変える、心配またこれがどうなるやろうって祈りに変える、祈り、そういうようなことをやると、今度は入ってくるのは平安って、あの私たちの知恵で何か考えて解決しようとすると、必ず平安というものは私たちのものにはならないんですね。信頼すると平安が入ってくる。祈りでこれをどうしていいのか教えてくださいって、任しますって、そうやってやると平安というものが私たちが経験することができるんですね。そしてパウロの時代のクリスチャンがもう一つの理解があったんですけれども、神様は私と共にいるっていうその理解もあったんだけれども、それだけではなくて、周りに天使もいてくれてるっていうような、その理解もあったんですね。一人ぼっちじゃないんだ、なぜ言うと神様の 天使も周りにいてくださってるっていうようなこともあるんですね。子供の時に人生経験があんまりないので、なんかおいしいものを、初めてスイカ食べるとか、初めてリンゴ食べるとか、子供が初めて美味しいもの食べるとね、顔見るの面白いんですね。なんか初めてアメちゃんのなんか、うーもっとっていうような、子供たちがもう人生あまり長くないのでね、初めてのチョコとか、あの時の顔、世界にこんなものあるのって、これが人生の意味だっていう感じでチョコレートをバーンって入れたりするんですね。けれども今度はね、50ぐらいになってくるとね、あ、チョコがスポンっている。まあ、美味しいけれども、なんか、これが人生の答えとか、これがさえあれば、もう、あとは何もいらないとか、そういうんではなくて、だんだんだんだん、若い時は、目で見えるものですごいワクワクするんですね。若い時は。新鮮で初めてで、こんなとこあるのとか。けれども、だんだん年取っていくと、目で見えるようなものとか、口で味わえるものも大事なんだけれども、霊的な世界も気づくようになってくるんですね。例えば、若い時に、お葬式に出ないといけない、参加しないといけないことになってた時に、私がもうどうしたらいいんやろうとか、この服でいいんだろうかとか、どこに座ればいいんだろうとか、あ、みんなこれをやってるから、じゃあ私が、どうしたらいいんやろう、私の順番は、まあ、親戚でもないし、じゃあ、それでいっぱいだったんです。もう、後のことはもう、霊的なものとか、もう、そんな余裕がないんですね。けれども、最近、そうですね、5年ぐらい前から、それでビクビクするんではなくてね、だんだんなんかね、チラって、なんか横の方に霊的なものも見えるんですね。天使が集まってるとか、そういうようなものが、若い人はもう味わえるもの、見えるもの、それでもういっぱいいっぱいになってるんですけれども、人生経験がだんだん続くと、今度そういう霊的な天使が本当にいるんだっていうような意識あるんですね、理解があるんですね。パオロが若くないんです。パオロが、あ、天使が一緒にいてくださってる、そのような理解もあったんですね。人の働き、今も読みませんけれども、人の働きの12章の6節からそのような話があるんですね。天使がいるんだって、見えなくてもいるんだ、私たちを守ってくれてるんだ、支えてくれてるんだって、そのような ものを理解してたんですね。あとは自分が守られているっていう確信、神様と付き合うとだんだんだんだんその関係が一番重要な関係になってくると、自分が本当に守られているという確信があるんですね。18節読んでくれますか。
使徒の働き
18、
はい、さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。
あ、ごめんごめんごめん、あのまた、ミスしました。テムテイの第二手紙の4章の18節読んでくれますか。テムテイ第二手紙4章の18節。
主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見栄えがとこしえにありますように、アーメン、
うん、このような自分が守られてるんだって。ですから神様はちゃんとプランがあって、私の人生の終わる日があるんだけれども、その終わる日が決められてて、その日が来てなかったら私が、ずっと守られたもんなんですって、そのような確信を持ってたんですね。本当に自分は一人ぼっちではない、神様は私を一緒にいてくださってるって、その寂しさ の癒しの答えがそれなんですね。そして人間だけから、その寂しいから人間だけから安心もらおうとすると、その周りの方が潰れてしまいます。もう疲れてしまって、与えて与えて潰れてしまうんですね。なぜ言うと、本当は、人間の関係からある程度の安心、ある程度の寂しさを癒すことができるんだけれども、根を直せないんですね。なぜ言うと、私たちが神様と共に生きるためにもともと作られているんです。ですから、人間だけに頼って、人間から寂しさを癒してもらおうと思うと、自分は精神的に非常に不安定な人になってきます。人がいるとちょっと安心が入ったけれども、人が帰ると落ち込むっていうような、ジェットコースターみたいな人生になっていくんですね。ですから、それを本当にそういう心を持ってるんだったら、癒す方法っていうのは毎日神様と時間を取ることなんですね。神様と共に生きることは、それはなんか頭で理解するものではなくて、自分の普通の生活の中にあるようなものなんですね。そして自分が一人ぼっちじゃないんだ、本当に神様が私と一緒にいてくださっている、それがどんどん強くなってくると、だんだんだんだん安心っていうようなものが入ってくるんですね。そしてこの前もう多分直したと思うんですけれども、ある公園見てたら、面白いこと見えたんだけれども、よく新しい公園作るときに、木を運んでくるんですね。そしてそこに置いて、けれども、風が来ると根が深くないので倒れてしまうので、木で押さえてるんです。ステイを作ってるんです。これ見たことありますか。こういう、ね、横の木と今度こう縦の木があって、そしてそれがあるから今度風来ても倒れないというようなものなんですね。けれども私はある時公園が、多分その公園がだいぶ前にできたものなんだけれども、木が成長すぎてしまって、横のつてがもう空中に行ってるんです。もう下地面から外れてしまってるんです。なぜ言うと、木がブワーって伸びてしまって、そしてつてがそこにまだブルンブルンそこにあったんだけれども、つながってないんですね。なぜ言うと、もういらないの。もうその支えがもういらない。なぜ言うと、もっと深いとこから 力がもらってる、深いとこから栄養をもらってるんですね。これがパウロなんですね。ね、人間の支えがあればいいなと思う、友達あればいいなと思うけれども、なかったらやっていける。なぜ言うと、神様はものすごく私と共にいてくださってるからって。ですから皆様どうですか、自分の安心がどこから来ているのでしょうか。私たちがお互いすごい必要なんです。お互いの励ましが必要なんです、けれども神様は何を望んでいるというと、私たちを永遠のために準備してくださっているんですね。ですから少しずつ、もちろん周りの友達関係とか親戚関係とか親子関係が大事なんだけれども、もっと深いような支えがあるんです。それは私がどこ行っても何があっても神様いてくださってるんですねって。そして毎日の関係を、僕がやってるパターンはちょっと今から説明しますけれども、一人になって三つのことをやってるんですね、そして最初はやってるのはこの聖書が、また別の聖書を開けて御言葉をどこか読むんですね。場合によって結構適当に見て、なんかないかなっていう感じで見ることが多いんですけれども、まずそれを開けて、そしてそれを読むんですね。今日の、夜中、夢の中に出てきた御言葉ですので、少し読みたいと思いますけれども、詩編の139、少し読んでくれますか。
主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは、私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは、私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、おう闇よ、私を覆え、私の周りの光よ、夜となれ、と言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それは、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私にくすしいことをなさって、恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのは なんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
はい。神様は私たちにこういうような人生を与えたいと思っている。このような理解、ここまで神様は私と一緒にいてくださっているんだって、そのような強い確信まで案内したいんですね。そしてそれをするには団体ではできません。一人にならないとダメなんです。一人になってどっか御言葉を読んで、そして次の段階は私が御言葉を読んだ後に、落書きタイムなんですけれども、こういう黄色いノートがいっぱい持ってるんですね。そして今読んだことを、ペンで硬いペンじゃなくてスルスルなんか書けるような、書きやすいようなスルッてそういうペンを取り出して、それで今度は書きながら瞑想するんですね。これがどういう意味なのって、神様私にこの御言葉から私に何を言いたがってるのとか、そうしてイメージが入ってきたり、あ、私が今こういう状態なんだなって、けど神様は本当はこういうような私の周りにいてくれてるんだね、後ろも前も全部私が支えられてるんだなって、ちゃちゃちゃイメージやったらこんなんかなとか、そしてそういうちょっと落書きみたいなタイムで、そしてそこからメッセージが生まれてくるんですね。そこから出てくるんですね。そして今度はその後に、会話タイムなんですね。神様って、そうだねって、これがすごい感謝してるとか、それだけではなくて、そして場合によって集中力がないときに祈りを書くんです。なぜ言うと、祈ろうとするとある日は調子悪くて、祈ったときに何か忘れてしまって、今サッカーでどうなってんだろうとか、オーストラリアがっていうような、そしてちょっと待ってっていう、そしてもう一度どこまで行ったっけ、この辺にいるんだなって、それでまたそれから書いて、そしてそういうような関係、そして立法的にね、必ず朝この時間じゃなくて、愛の関係だったらいつでもっていうもんですので、場合によって朝になるんです。分かったのは、朝やると、慌てて生きるっていうのは減るんですね。けれども朝はどうしてもできない時もあるんですね。できなかった時に、どっか静かなとこ見つけて、そしてまたその、3つ聖書を どこか読む、そして2番は落書きしながら考える、そして3番は会話する、祈る、その3つなんですね。これが自分の人生の大切な毎日やるようなことになると、何が出てくるっていうとね、安心、自分は一人じゃないんだって。あの時はどうしたらいいか分からなかった時に、ちゃんと知恵が与えられてこれができたんだって、本当にいてくれてるんだって、私の前にもいるし、後ろもいるし、横もいるし、本当にいてくださってる。裁判にいきなり連れてかれたら、知恵、力、もう神様そばにいてくださるからという、そういうような、その習慣から、その関係から出てくるんですね。ですからそういう、一対一神様の時間って、そしてもちろん私たちが、友達も大切、家族も大切なんです。そのような励ましが私たち の木の周りにあるような支えなんです。けれども30、40、50、60になっていくと、パウロのように成長するんだったら、いたら嬉しい、もちろん、けれどもいなかった場合は大丈夫、やっていける、恐れることがないんだって。でもう一つは、寂しいなと思うんだったら、パウロが何がやったというと、17も読みませんけれども、働きを考えていたんですね。どうやって人の祝福になれるかって、 自分が一人ぼっちなんだ、一人ぼっちなんだ、誰もいないんだ、誰もいないんだってやると、どんどんどんどん自分が虚しくなってくるし、それで今度は周りの人もしんどくなってくるんですね。寂しくてしょうがないっていうような人を見たことありますか？顔を見たらね、なんかふーっていうような、そしてなんかね、みんな飛んでくるんじゃなくて、ね、みんな逃げていくんですね。なぜ言うと、みんなが自分の寂しい思いもあるからですから、だから余計友達できなくなってくるんですね。誰も私の友達になってくれないんだっていうようなものになって、そしてどんどんどんどんなんか、しんどいような関係になってしまうんですね。ですから、そうならないように、誰かの祝福になる、誰かの助けになる、これが大事な行動なんですね。自分より心の貧しい人を見つけて、そして助けるっていうのは非常に健康な大事なことなんですね。もうこれが、いろんな形を取っていくことができるんですけれども、例えば畑がやってるんだったら、その育てた野菜を人に分けたり助けになったり、それが一つの方法なんですね。アメリカでいつも感動しているのは、アメリカの店、なんかダイエーみたいなところなんですけれども、ウォールマートっていうようなところあるんですけれども、ウォールマートではお客様が入ってきたときにウェルカムチームあるんです。 そして大抵の場合はそのウェルカムチームっていうのは、優しそうな、おばさんかおじさん、そしてお客様が入ってきたときに、ああ、ah, How are you today? Hey, here, here's your card. Yeah, it's a nice day, isn't it? とか、なんかそういうなんか会話して、そして今度みんなお客様入っていくんですね。僕それ見てね、あ、僕 KBF ってこれやってるわって。礼拝前に。礼拝前に、ああ、ah, How are you doing? 向いてんなと思って。そしてやっぱりウォールマートの見てたら、うまい人と下手な人もいるんですね。あるおじさんが、Good morning! っていう、ただ立ってる人。けど、ある人はもう本当になんか牧師みたいに、Hey, how are you doing? Oh, it's a cute kid! やっててね、結局ね、時給が少ないけれども、人の祝福になってる。光になってるって。ですから、私たちが寂しいっていう時に、誰かの助けになる、誰かの祝福になるっていうのは非常に大切じゃないかなと思うんですね。よくなんか こういう誤解があるんじゃないかなと思うんですけれども、ロブだったらいつも元気でしょうとか、ロブだったら寂しい思いがないでしょうとか、それを思うよ、なんかいつも周り人がいるからとか、けれどもそれが本当そうじゃないんですね。メッセージは1週間3回4回もするんだったら、わざと寂しい時間をいっぱい作らないといけないんです。作らなかったら準備ができないんです。で、大勢の人がいて勉強できるってできないんですよ。そして例えば私がこの KBF で自分の事務所ないんですね。普通牧師がなんか、ね、かっこいい机があって、なんかすごいなんか人が読みたがらないような霊的な本がバーッとあって、そしてどうぞ入ってくれ、もうないんですね。なぜ言うとね、使い物にならない、ね、人がいっぱいいるから勉強できないんですね。ですから私は自分の家に小屋があるんです。そしてそこで一人ぼっちになるの、何時間も何時間も。そしてそこで一人にならないと本当に深い祈りもできないし、本当にもう勉強も浅いようなもので終わってしまうんですね。ですから誰かが牧師になろうと思ったらね、これ寂しい道なんですけれども、寂しいっていうのは嫌なもんじゃないんです。寂しいは神様の呼び声なんです。一緒に交わりしようって、そしてそれがあるから 勉強ができる、あるから交わりができる、あるからいろんなことが考えて発見があって、そしてそれを人に分けることができるって、そのようなものなんですね。ですから私にとっては寂しいっていうのは嫌なもんじゃないんです。その気持ちがあるから神様の方に行ってしまうんですね。それがなかったらワイワイワイワイ遊ぶだけで浅いような人生を過ごすことだけになるんですね。ですから皆様、寂しい思いがあるんだったらうまく使ってますか？その時間どのように使ってるんですか？寂しくなった時無駄にしてるんですか？無駄にしないでください。これがチャンスなんです。これは神様と親しくなるチャンスなんです。そして寂しい心の癒しっていうのは、人間はちょこっと答えられることができると思うんですけども、一番深い癒しっていうのはその一対一の、関係から強くなっていくと、その癒しが入ってくるんですね。一人の時間は三つのことができますね。一つはどっか読む、聖書を読む、はい。そしてこれもある、じゃあこれ読もうって、あ、ちょっと暗いわこれ、あ、これ毎回ここに開くんやな、ちょっと、ね、おお、そしてそういうこともあるんですね。それでこういうこともあるんですね。聖書を読んで、また読んで全然理解、なんかよそのものを考えてしまうから、つまんないね今日は。そしてじゃあちょっと、じゃあここ読もうけどなんかピンとこないなって、じゃあこれやったら、まあ、一応読んだから、なんかじゃあ今日はメモ、何か神様私に最近何言おうとしてんだろうって、多分これを言おうとしてんちゃうかなとかちょっとメモして、けどなんかそれもなんか感情がないような感じで、そして今度は僕が神様一応呼んでみた、あんまり何も感じなかったし、なんか力が来なかった、そして落書きタイムもなんかただなんか何もただなんかいろいろ思ったこと書いたんですけれども、あなたのタイミングであなたのやり方で私に語ってください。あなた、私のしもべではなくてあなたは私の主ですので、あなたの好きな時に私に語って栄養をください、お願いします。そして簡単に思い出したものを祈って、そしてそれで終わりなんですね。ある人はねこうしてしまうの、何も来ないって、祈ってんのにこれ読んでんのに神様がどこいるんですかって、もう神様嫌いとか、だからなんかねそれでもうなんか断ってしまって潰れてしまうんだよね。そうじゃなくてタイミングもあるんですね。ですからそういう別に私がここにいますよって伝えてあげればいい、また教えてなって伝えてあげたらいいの、そして次の日もう一回トライすればいいの、そうやって忠実にやればいい。そうすると神様は神様のタイミングで私たちに語ったり祝福してくれます。 OK、 じゃあ祈りましょう。天父様、冬になってくるといろんなメールとかいろんな方が、もう寂しいとかあんまり人と会ってないとか病気で家にずっといるんだとか、そして寂しい思いを経験したりしてるんですけれども、本当に私たちがその寂しさを、無駄しないように、本当にそれを使ってあなたとパウロのようにもっと深い関係を持つことができますように、どうぞ働いてください。そして今日は聖書を読むこと、そして瞑想して考えて落書きをすること、そしてあなたと会話する、この三つの、ことを話したんですけれども、これがやったことない、 それか久しぶりにやってない方が力もらってやってみることができますように、どうぞ皆様の心の中に働いてください。そしてもう何ヶ月ぶりもやってないとか何年ぶりもやってない人もいると思いますので、本当に今日ニュースタートで、あなたと一対一な関係を持つことができますように働いてください。そして人がいてもいなくても神様いてくれてるんだって、それ私たちの霊的な根が深いとこまで行きますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。